弱くても勝てます。青志先生とヘッポコ高校球児の野望。女殺し油の地獄ならぬ、女殺し未遂玉の地獄まあね、学園祭とか文化祭っていうのはね、青春学園ドラマではとかくクライマックスの一つにはなるんだけど、でも果たしてこのドラマにおいては必要だったのかどうかね。うん、つまり弱くても勝てますっていうことに関して1話分丸々関係なかったというか、でしかも10人しかいない部員の1人が辞めてしまって戦力ダウンも明らかなわけでね、ますますこれで勝てるのかっていう気になってしまう。確かにね、仲間が学校を辞めなければならないとかね、そして別れの瞬間にみんなで校歌を合唱するとかね、いわゆるお涙ちょうだいっていうパターン、これも学園ものではね、必須アイテムではあるんだけど、いかんせん、たったワンクールの連ドラの中でね、ヘッポコチームが勝てるようになるまでを描くにあたってはね、そこまで盛り込んでしまうと、本筋の野球の方が物足りなくなってくるというかね、うん。例えばね、まあ原作の弱くても勝てます、開成高校野球部のセオリーではね、まさしく普通とは違うセオリーに関してより論理的に記述されていて、例えばどさくさで一気に大量得点に関してはね、一般的なセオリーだと例えば打順は1番に足の速い選手、2番はバントなど小技ができる選手、そして3番4番5番に強打者を並べます。要するに1番に出塁させて確実に点を取るというセオリーですが、うちには通用しません。なぜならそこで確実に1点取ってもその裏の攻撃で10点取られてしまうからです。送りバントのように局面における確実性を積み上げていくと結果的に負けてしまうんです。つまりこのセオリーには相手の攻撃を抑えられる守備力があるという前提が隠されているんです。我々のチームにはそれがない。ですから10点取られるという前提で一気に15点取る打順を考えなければいけないんです。要するに1番から強い打球を打てる可能性のある選手です。2番に最も打てる強打者を置いて3番4番5番6番までそこそこ打てる選手を並べる。こうするとかなり圧迫感がありますから。うちの場合先頭打者が8番か9番の時がチャンスになる。8番9番がまずヒットやフォアボールで出塁する。すると相手のピッチャーは下位打者に打たれた、あるいは下位打者を抑えられなかったとうろたえるわけです。そこへ1番打者、間髪を入れずにドーンと長打。強豪校といっても高校生ですから、我々のようなチームに打たれれば浮き足立ちますよ。そしてショックを受けているところに最強の2番が登場して、そこで点を取る。さらにダメ押しで3番、4番、5番、6番と強打者が続いて勢いをつける。一旦勢いがつけば誰も止められません。勢いに任せて大量点を取るイニングを作る。激しいパンチを食らわせてどさくさに紛れて勝っちゃうんですやっぱりね、こういう事実に即した部分をね、どんどん映像化していってくれた方がね、まあ野球ドラマとしては完成度が高いと思うんだけどね。でそんな弱くても勝てますには、今回もおなじみのあの方からメールが。地獄カフェのメニューにあったレモメイドが気になって仕方がない今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。弱くても勝てます第6話。今回は連続ドラマ中盤戦の定番、両親登場の巻でしたね。亀沢くんの置き土産で上徳高校の校歌をじっくり聞けたのがとても良かったです。最後に歌が流れる野球映画といえば、2002年に公開された日本映画ミスタールーキーを思い出します。阪神タイガース全面協力の作品です。なのでラストには六甲おろしがフルコーラスで流れます。当然舞台となる球団は阪神タイガースです。甲子園球場の試合の時だけ覆面をしたリリーフピッチャーが最終回に現れ、相手チームを抑えて勝利に導くという物語です。背番号は119番です。甲子園球場にだけ登場する理由は、昼間は普通のサラリーマンでホームゲーム専門としてチームに雇われたというわけです。当時の阪神タイガースの選手や OB はもちろん、阪神ファンのタレントなども多数登場しています。ただ、覆面ピッチャー役を演じていたのが長嶋一茂ということで、なんで長嶋やねんという非難の声を上げるトラファンもいましたね。設定としては面白いのですが、いろんな方々に配慮をしすぎたせいか、ドラマに集中できない作品に仕上がってしまったという印象が残っています。それでも阪神タイガースがここまで協力した野球映画は他になく、 私にとっては強く記憶に残る野球映画の一本なのです。弱くても勝てますも間もなく終盤戦です。ミスタールーキーのような秘密兵器となる選手が登場するのか楽しみにしたいと思います。
なるほどね。
うん。ということで、何はともあれ弱くても勝てます。青志先生とヘッポコ高校球児の野望、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。